眠くなる話。こんにちは、変わってゆきここと、ゆきです。第46回始まりました。この番組はいつも頑張っているリスナーの皆さんのために、ひたすら眠くなる話をしてリラックスしてもらおうという番組です。近況報告なんですけれども、私初めて舞台でスタッフ側として制作っていうんですが入ったんですね。4日間、ボランティアなんですけども、すごく辛くて地獄のような日々だったんですが、おかげでとてもいい勉強させていただいたっていう、すごい濃密な4日間を過ごしました。詳細はいろいろなところにいろいろご迷惑がかかるかもしれませんから割愛ですけども、最終的にはすごい参加してよかったってことですよ。別になんか辛かった、やだ嫌だったとかじゃなくて、スタッフっていう裏方っていう仕事の大切さを身に染みて感じました。皆さん、裏方の方は、頑張って裏方の人を大事にしましょうっていう感じですね。なんのこっちゃって話ですが、そんな今回のテーマはですね、全くこの近況と関係ないです。福島の民話をお届けしたいと思います。それでは今日もゆっくりリラックスしてお聞きください。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
ブラックレインのロックいかがでしょう。ボーカルとベース担当の大輔がロックバンドブラックレインの情報をお伝えします。各週土曜日ポッドキャストにてアルファから配信中。 iTunes ストアからも検索できます。ぜひぜひ聞いてみてください。
カエルの恩返し。ざっと昔、あるところに一人の木地師の男があった。木地師というのは、ろくろを使って木で丸いお椀や丸いお盆などを作る特殊の技術を持った人たちのことだ。昔の木地師たちはいつも木のある奥山に暮らしていて、ほとんど人里には降りてこない。特別な仲買人だけがその居所を知っているという塩梅だった。昭和の中頃になって、木地市の小さな集落が飯豊山の福島県側の奥山にあるのがやっと分かって、その集落の地名が初めて地図に記載されたということがあったくらいだ。ある時、その木地師の男が山道を歩いていたら、道の端で蛇がカエルを足の方から飲み込もうとしていたと。男はカエルがかわいそうに思うて、蛇に、これ蛇や、どうぞそのカエルを助けてやってくれないか？俺はまだ修行中の身だが、3年経てば一人前の木地師になれる。そしたらお礼にお前を養ってやるから。と言うた。蛇は男をじーっと見た後で、口を開けてカエルを離したと。いやあ、聞き分けてくれたか。蛇、ありがとう。と言うて、カエルが逃げていったのを見届けてから、男はその場を立ち去ったと。それから3年、男は修行を重ねて、一人前の木地師になったと。独り立ちして家も建て、お椀の元になる荒削りをしていたら、ある日、綺麗な娘が訪ねてきた。そして3年後に養ってやるとのお約束。
どうぞ女房にしておくれ、と言うた。男が、はて、俺はお前がどこの誰かも知らんのに、そんな約束などした覚えはないが。と言うたら、娘はたもとで口を隠し、目を細めてじーっと男を見たと。ん？その目、その目はどこかで見たことがある。はて、どこで、いつだったか。まさか、いや、そんなこと。ようやく思い出しておくれかえ？お前さんがカエルを助けておやりになった日のことを。それじゃあやっぱりお前はあの時の。はい、あの時の。男は三年の間気にも留めなかった出来事をはっきりと思い出した。確かに養うと言うた。今さら取り消しもできん。男はその娘を女房にしたと。女房にしてみたところが、まめまめとよう働くし、面倒見もいいし。男はそこのところは何の不満はないのだが、時々女房に目を細められると、やっぱり三年前のあの蛇だ、と思ったと。それが極みとなって、男はとうとう病気になったと。ある日、片足を引きずり歩く遍路さんが、男の家の前に立った。床に伏せっていた男は、ここは里の人間が、道に迷ったにせよ、来るようなところではないのに。はて、妙なことだと思うたと。女房が出てみると遍路さんが、この家には床に伏せっている病人があるな、と言うた。女房が、はい、と言うと、治し方はあるが知りたいか、と言う。女房は手のひらを合わせて頼んだ。ぜひ教えておくれな。では教えて信ぜましょう。ですが、聞いたからには女房殿、必ずやり遂げなければ、病人は気を落とし、病はさらに悪くなりますぞ。やり遂げまするか？はい、きっと。では、向かいのあの山の上あたりに、大きな木があるが見えるか？はい。あの木のてっぺんあたりに、コウノトリの巣がある。見えるか？はい、かすかに。あの巣の中の卵を病人に飲ませれば、病気は治る。取ってこられようか、女房殿。はい、そんなことならお安いこと。女房はにっこり笑うて、遍路さんは家に上がって、お茶でも飲んでいておくれな。私は今から卵を取りに行ってきます。すぐに戻ります。と言うて、早速出かけたと。女房が向かいの山の上あたりの大きな木のところについて、木 木のてっぺんを仰ぎ見たら、大きな巣があった。女房はあっち見、こっち見して、あたりの気配を気にしている風だったが、やがて本性の蛇の姿になって、スルスルと木を登っていったと。巣にたどり着いたら、卵が三つあった。さて卵をくわえよう。としたその時、コウノトリがバッサと空から降りてきて、あれよという間もなく、その蛇取って食われてしまったと。男は遍路さんと一緒にその様子を見ていたと。蛇が食われてしまったら、遍路さんは木地師の男に、これで三年前に命を助けていただいたご恩をようやくお返しすることができましたと言うて、カエルの姿になって帰っていったと。ざっと昔さけえた。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だ、いい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage アルファ。
ちょこっとトーク。はい、ちょこっとトークのコーナーです。今回はですね、私わざわざ福島まで行って芝居を見に行ってきました。ありがとうございます。拍手なことなのかな、よくわかんないけれど、そのお話をしたいと思います。見に行ったのがですね、劇団ユニットラビッツさんというところの第12回公演、イエローケーキにキャンドルはいかがというものを見に行ってきました。福島県郡山市ですね、郡山市民文化センター中ホールで行われたお芝居なんですけれども、まあなんでこの芝居を見に行ったかって言いますと、まあ私まだ予定は未定なんですが、福島で芝居をやりたいと思っていまして、まあ一環で福島県ではどんなお芝居を見られているのかなって、どんなことをやってるのかなと思いまして、たまたま日にちがぴったりと来たので、このユニットラビッツさんのお芝居を見に行ったわけですけれども、まあ話の内容としましてはですね、花園町っていう架空の町があるんですけれども、その町がですね、なんだ復興祭、まあ震災から4年経ってみたいな、4年目の復興祭をやりましょう、イベントやりましょう、みんなで集まっていろんなことしましょうっていう風に、企画をしているんですね。でその本番前に、リハーサルとかいろんなことをやっているんですけれども、まあそのリハーサルやってる最中に、まあいろんな学生の子が来たりとか、まあ実際のまあなんだっけ、踊り、なんていうの、あ、踊り？なんていうの？踊り？踊りを、まあ、本当実際にプロの、日本舞踊の方たちが、来て、踊りを披露してくださったりとか、まあ、リハーサルをしてるわけなんですよ。そうしましたら、急に宇宙人がやってきましてね。その宇宙人が、地球に、イエローケーキを探しに、もらいに来たんだ、みたいな。で、イエローケーキって何かっていうと、その、原子、炉の、まあ、源になります、まあ、ウランなんですけども、それを、 自分の星で使いたいから地球にやってきたみたいな話なんですね。で、そこにたまたま居合わせた学生たちがいるんですけども、そうしましたら遊んでいたらその宇宙人がやってきた、UFO が壊れちゃいまして、そしたらその UFO の動力源っていうのが原子力なんですって。で、その、壊れてしまって冷却装置がうんぬんとか、熱がうんぬんとか、水蒸気爆発がうんぬんとかっていう、まあもう福島のあの原発問題を彷彿とさせるような内容がこう再現されてるわけですよ。で、大変だ、緊急事態だ、どうしよう、停電で電気も通らない、どうしたらいい、じゃあ自家発電をしようみたいなことで、よく昔ありました自転車をこいで電気を発電するみたいな、あれを持ってきて、みんな学生たちが乗って一生懸命こいで電力を作って、冷却させようっていう風に流れになっていくんですけども、そのこいでる最中に、思いの丈を叫ぶんですよ。叫びながらこう漕いでるんですね。もうなんか私は街が好きだとか、震災があってどうのこうのみたいな、まあ、セリフがあるんですけども、その中で、みんなも助けてくださいっていうことで観客の方を巻き込むんですよ。で、まあ、実際見ている観客の人がステージ上に上がって自転車を漕ぎながら、その自分たちが今まで思っていた思いを叫んで、まあ、吐露するみたいな感じのシーンがあって、で、結果的にはそれが電力が十分出来上がって冷却もできて、万々歳、明日のイベントも大成功みたいなハッピーエンドなんですが、まあなんだろう、いろいろそんなに手が込んでることは何もしてないんですよ。舞台装置も特に何もなく、まあちょっと幕とかは使ってますけど、まあ、そのぐらいで大きな舞台美術があるわけでもなく、で、話の内容も別にそんな SF っていう、まあ、宇宙人出てきますけど、SF っていう、そういうなんかぶっ飛んだ感じも、まあ、そんな受け入れがたい内容でもなく、まあ、面白かったんですが、一番やっぱグッときたのが、その、観客の方を巻き込むっていうのが、やっぱり一番来まして、まあ、観客の方の言ってる内容っていうのはセリフじゃないんですよね。自分の自ら感じたこと思ったことをその舞台上で大きな声で言っているって、それがやっぱ一番心に来ますよね。で、しかも福島の人が言っているっていう話なんで、まあ一緒に見に行った子も、私もまあ福島で住んでいる、まあ出身なんですけども、やっぱりそこでどうしてもこう心を掴まれて、まあ涙とか出ちゃうわけなんですが、まあこういう話そうだよねと思って、楽しい明るい話もやっぱり多いと思うんですが、やっぱそういった福島ならではのお話をここで福島県でやるっていうことにはやっぱ大きな意味があるんだなぁと思いましたね。もう、まあ、なんかこのユニットラビットさんはですね、結構いろんな公演をしてまして、ショーとかも撮ってらっしゃる団体さんらしいんですけども、またその公演が今度いろいろコラボとかしてるらしいので、あったら見に行きたいと思ってます。まあこっちに住んでますとね、いろいろね忘れてしまうことが多いと思うんですけどもね、まあたまには旅行がてらに東北地方に行ってもいいんじゃないかななんて思っちゃったりなんたりしたりって。ちなみに私はこの公演見た後にバーゲンで洋服を買いました。とっても楽しかったです。まあまた今月、来月行けたらお芝居を見にわざわざですけども地方に行ってもいいのかななんて思いました。では皆さん、劇団ユニットラビッツさん、ホームページありますので、検索してみてください。って感じで、ちょこっとトークでした。
おはよう、ユッキーだよ。河手ゆき子の眠くなる話。
あのタイトルをやってみよう。
この番組は、ゲーム好きの二人が、ゲーム好きな人にも、そうでない人にも送る、実際に今プレイしたレポートや、おすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage アルファ。
はい、エンディングです。いかがだったでしょうか。今回はですね、福島の民話をお届けいたしました。たまにはこんなのもいいかなと思います。次回もお楽しみいただければと思います。 この番組はですね、お便りを募集しております。感想、ご意見、扱ってほしい題材、何でもいいので送ってください。宛先はですね、 zzz@alpha-radio.com です。私の個人的にやっているブログはですね、明日の風のためにで検索してください。ツイッターは本名で、フェイスブックも本名でお願いします。またこれからですね、ちょっと告知事項が増えてくるかと思いますので、またそのお知らせも楽しみにしていただけたらと思います。それではまた次回も一緒にリラックスをしましょう。お送りしたのはユッキーでした。まったね
ー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。おやすみなさい。川手由紀子の眠くなる話。